78.7 さくら FM JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。
今日は西宮市立中央病院医療安全対策室看護主任坂部博美さんにお話を伺っていこうと思います。坂部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は病院で行われる誤飲防止策というテーマでお話をしてくださるということですよね。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。皆さんは誤飲という言葉をご存知ですか？文字通り誤って認めるということです。
はい、
病院の中には、たくさんの患者さんがいらっしゃって、いろんな人が働いています。たくさんの薬を使ってさまざまな検査や治療が行われています。その中には名前が似ているものや形が似ているものがありますので、私たちは間違えないようにする必要があります。そこで毎日いろんな工夫をしていますので、今日はラジオをお聞きの皆さんにその工夫を知っていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。新聞やニュースで言われている医療事故にも誤飲は関係してるんですか？
そうですね、患者さんの間違いだったりとか薬の間違いが不幸にも医療事故につながってしまったということは報道でお聞きになられたことがあると思います。医療は安全であるべきですけど、やっぱり皆さんには自分で行われている検査とか治療が安全に行われていると思っていらっしゃいますよね。その当たり前のことが当たり前になるように私たちはいろんな工夫をしています。
当たり前であることが当たり前であるように、例えば私が風邪をひいた時を考えると、風邪ひいて病院に行って、はい、まず先生に診断をしていただいて、でレントゲンとか採血をしてもらって、で症状に合ったお薬を処方してもらって、そのお薬を飲んだら治るというのが、当たり前だと私は思うんですけど、こういうことですよね。
そうですね、医療っていうのは病気とか怪我を治したり癒したりする一連の活動のことを言います。医療の中には、レントゲンや採血、場合によっては手術が必要な方もいらっしゃいますし、長期間薬を飲む必要がある方もいますよね。
はい、
手術では、体を刃物で切ったりします。薬の中にも使い方によっては毒になるものがあります。
はい、
で手術でなくてもやっぱり検査にも合併症が起こる場合もあります。このように医療は危険と隣り合わせの行為なので、ちょっとした間違いが体を傷つけることにつながります。そこでこのような間違いが起こる可能性を低くして、皆さんが安全に検査や治療を終えられるための対策として誤飲防止策があります。
なるほど。では今日のテーマでもあります、早速ですが、この誤飲防止策についてどのようなことをされているのか教えてください。
はい、まず誤飲防止策のお話をする前に、誤飲をしてしまうのは人なんですね。はい、で人はどんな時に間違ってしまうかをちょっと知っていただきたいと思います。で間違ってしまう理由を知ることで、それを防ぐことにつながります。で人が起こす間違いは、やろうとしていることは合っているのに手元が狂ってしまったっていううっかり間違い、それと記憶に関係したうっかり忘れで、見間違いや聞き間違いや思い込みが原因の実行間違いっていう3つに分けられます。
なるほど。 3つの間違い、うっかり間違い、うっかり忘れ、それから実行間違いというこの3つの間違いがあるということですね。それぞれちょっともう少し分かりやすく教えてもらっていいですか？
はい、分かりました。まず1つ目のうっかり間違いです。これは実施しようとする目的は正しかったんですけれども、実際にする行為が間違っていたということです。例えば、はい、車を停車させようとしてブレーキを踏んだつもりがアクセルを踏んでしまって衝突事故を起こしてしまったっていうことです。時々ニュースでも耳にすることがありますよね、はい、
うん、
その行為に慣れていなかったりだとかぼーっとしている時に起こしやすい間違いになっています。
はい。
で、2つ目のうっかり忘れです。これは意識して忘れたのではなくて、しようと思っていたのに他のことをしているうちに忘れてしまったということです。
うん、
なんか買い物に行って買う予定だった材料を他のものを買っているうちに忘れてしまったという経験はないでしょうか？
あります。
これがうっかり忘れになります。
はい。
三つ目の実行間違いは、方法やルール、手順っていうものを間違ってしまったっていうことになります。こう、パソコンやスマートフォンとかを起動させるときに、手順を間違えると、なかなか起動にならないですよね。起動させられずに困ると思います。はい、そういうことが実行間違いっていうことになります。
どれも聞いたことはもちろんありますし、ちょっとこう自分の胸が痛いというか、自分自身の日常の中でもよく起こってるなという今聞いていて感じる内容だったんですけども、この間違いにはどのような防止策が病院の中ではあるんですか？
そうしましたら、3つの間違いそれぞれに合った防止策を紹介させていただきますね。
はい。
1つ目のうっかり間違いの防止策は、間違いを起こさないように実行する前にもう一度再確認っていう方法があります。で、具体的に病院では指差し故障ダブルチェックということをしています。
うん、指差し故障、これは詳しくどんなことですか？
指差し故障はその字の通りなんですけれども、指で指してそれを声に出して確認するっていうことです。
はい。
で、電車やバスの到着や発車の時に運転手さんたちがこう目で見て指で指して声に出して安全確認をする姿を見たことがあると思います。見ることや指を指すこと、声に出したりその声を聞くことによって脳の動きを活発にして注意力や集中力を高めます。これを行うことで間違いが起きる確率を6分の1に減らすと言われています。
はい。
ね、また声に出すことで周りの人が間違いを気づいて事故を防ぐこともできます。
うん、
患者さんの名前の確認や薬を扱うとき、医療機器を使うときなどいろいろな場面で行っています。
うん、指差し故障、これも普段の生活で活用できそうですけれども、それとともに教えてもらったダブルチェックというのは何ですか？
はい、ダブルチェックは一人が準備したものや薬を別のもう一人が確認するっていうことです。指差し故障で準備されたものでも正しく準備されていない可能性もゼロではないです。そこでもう一人が準備されたものをもう一度指差し故障しながら確認するということで、間違いに気づくことができるということです。
うん、なるほど。うっかり間違いの防止策を教えていただきました。二つ目のうっかり忘れにはどのような防止策があるか教えてください。
はい。うっかり忘れにはメモとかチェックリストを使うことが有効と言われています。忘れてしまって起きるという記憶の間違いですので、忘れないようにするにはじゃあどうしたらいいかということが防止策につながっていきます。
はい。
先ほど例として挙げたように、買い物の材料を買い忘れないために皆さんはメモ帳に材料とか買う個数を書いて持っていくことはないでしょうか？
ありますね。
で、チェックリストと聞くと何か特別なものがあるかなと思われるかもしれませんけども、全く特別なものではありません。学校の遠足や旅行、入院の経験がある方は入院の時に必要なものが書かれた持ち物リストっていうのものがありますよね。
はい。
で、そのリストに準備したものからチェックを入れていくと、うっかり忘れを防止することができます。病院でも検査や治療に対して準備しなければいけないものがちゃんと揃っているか、医療機器の設定や作動に不具合がないか確認するためにチェックリストを使っています。
はい。
チェックが入っていない箇所があったら、きちんと準備ができていないということが、誰が見てもわかりますよね。
うん、そうですよね。今、2つ目のうっかり忘れ、教えていただきました。では、3つ目の最後の、実行間違いに、どのような防止策があるか教えてください。
はい。見間違いとか、聞き間違い、思い込みが原因で起きる実行間違いなので、手順通りに行えるようにすることが必要です。
うん、
そのために、病院には手順書やマニュアルがたくさんあります。私は看護師ですので、看護の手順書の一部をご紹介しますと、採血や点滴を行う手順、患者さんの体を拭いたり、着替えをする手順、シーツを交換する手順、検査や手術についてなど、いろいろな手順書があります。
はい。
看護以外にも、正しい手順で行われないと作動しない医療機器には、家電製品と同じように取扱説明書があります。
うん、
複雑な医療機器には、起動するための順番が機器のボタンに数字で書かれているものもあります。手順やマニュアル通りに行うことで、思い込みから起こる間違いを防ぐことができます。
聞いていても、病院の中に、ね、あるマニュアル、本当にたくさんありそうですよね。病院で行われる、この誤認防止策、日常の中でも、私でも、そして私たちでも使えそうですね。
そうですね。初めにお話ししたように、誤認を起こしてしまうのは人なんですよね。
うん、
で、人が起こす間違いを防止するには、医療者だからといって、特別な方法があるというわけではないんです。
はい。
もう、お話ししたことを普段からしてるよと思われる方もいるかと思います。自分自身が普段どんなことを間違えやすいのかが分かれば、それに対する防止策をすることで、うっかり間違い、うっかり忘れ、実行間違いを起こす危険性は減ります。
誤認を起こすのは人であるということを今教えてもらいましたけど、もちろん病院の皆さんも私たち同じ人であることは間違いないですもんね。他にも何かこう工夫されていることってありますか？
そうですね、誰が見ても分かるようにするということも誤認防止策の一つにあります、
はい。
どんな施設に行っても皆さんは男性トイレと女性トイレを間違えることなく利用していますよね。
うん、はい。
このようなユニバーサルデザインも誤認防止策の一つです。
なるほど。
他にも、ご自宅でお父さんのお箸は何色とか、お母さんのお箸は何色と色で分けたりしていることはありませんか？
うん、あります、あります。
このように色で分けるということも効果がありますね。で、自分でお薬を管理されている方であれば、ケースに朝、昼、夕、寝る前と書かれているものを見ただけで分かりますよね。このような工夫を同じように病院でも行っています。
わあ、聞けばそうだそうだ、そういうことあるなっていうように、いろいろとやっぱり工夫が考えられているんですね。こうやって病院では誤認防止が行われているんですね。
そうですね。他にも誤認防止のために皆さんにご協力いただいていることもあります。
はい。
もう皆さんの中では当たり前のことで、改めてこう意識されないほど普通のことと感じていただいているかもしれませんけれども、皆さんにご自身のお名前を名乗っていただくことも誤認防止に役立っています。
あら、 名前を名乗ることが誤認防止につながってるんですか？
そうです、はい、お名前の確認っていうのは医療安全の基本です、うん、で患者さんの誤認防止のために医療者だけでなく患者さんのご理解とご協力があって実行できるものです。病院では患者誤認防止策として患者様ご自身にフルネームを名乗っていただいています。同姓同名の方がいたり似ている名前の方がいる場合には生年月日や住所などを言っていただくこともあります、
はい、
これは初めて受診される方ももう何年も通院されている方も関係なく同じように聞かせていただいてます。受付や診察の前、検査の時、支払いの時など様々な場面で何度もお名前を聞かせていただいていますが、安全のために行われているとご理解いただき、今後もご協力をお願いいたします。
なるほどね。名前を名乗るということ自体、私たちが患者として自分の安全を守るということにつながっていくということなんですね。
そうですね、うん、しんどい時に病院に来られて、あちこちの受付で名前を名乗っていただくのは、やっぱり面倒に感じることもあると思います。
はい、
ただ、安全を守るため、フルネームで名乗っていただくことが誤認防止の基本であるということをご理解してご協力いただきたいと思っています。
うん、ね、ちょっとあまりにもしんどかったりとか小さいお子さんの場合は、うん、付き添いの方が代わって名前をということも大丈夫ですよね。
そうですね、はい、
うん、でちょっと面倒と思わずに自分のためと思ってぜひこちらのことを、ね、ご理解いただければありがたいなと思います。何よりも病院で行われている誤認防止策、たくさんなんか今日聞かせていただきましたが、私たちの日常の生活の中でも役立つことを教えていただいたような気がします。坂部さん、最後になりますが、ラジオを聞いてくださっている皆さんに一言お願いしてもいいですか？
はい、わかりました。誤認防止策っていうのは、私たち医療者の業務の中で、当たり前に行われていることなんですけれども、なぜ防止策をしているのかという理由をみんなが正しく理解していないと誤認防止の意識を高めることはできません。そのために正しい理解や防止策を再認識することを目的に研修会を開いたり、実際の診療場面に出向いて正しく実践されているかパトロールをしたりしています。本日は病院における事故の原因の一つである誤認をどのようにして防ぐか、病院で実際に行っている工夫を紹介させていただきました。事故につながる前に今までお話しした防止策を実践することで事故防止につなげていきたいと考えています。
はい、今日お話ししていただいたこととても参考になりました。ちょっと近所の方がよく行く看護師さんなのに毎回名前聞かれて名前覚えられてないんだななんていう話を聞いたことあるんですが、それは名前覚えられているいないのではなくて確認のためなんだよっていうのをちょっと伝えておこうかなと思いました。
お願いします。
今日は西宮市立中央病院医療安全対策室看護主任であります坂部博美さんに病院で行われている誤認防止策についてのお話を伺っていきました。坂部さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。